キャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をだだ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日も細野さんがね、ボイシーを7時10分に更新されておりましたけれども、細野さんのチャンネルでね、今日のお話をですね、300倍の結果が出た理由とはという、タイトルになってましたけれども、どうやらですね、細野さんまたヒットの神様コンサル編ということでですね、またね、その1000万円ぐらいの、コンサルをしている方のコンサルの土台をお伝えしてくださるとですね、これ多分動画受講で多分できるんじゃないかなとは思うんですけれども、ミッションをクリアした方のみという形ですのでね、もちろん全員が見れるわけじゃないというか、その課題をクリアしないと見れないとは思いますけれども、興味のある方ね、ぜひね、チェックしておいていただきたいなと思いますし、私自身がね、ちょっと今回というか今自分のね、息子のことで本当に走り回っているというか、走ってはいないな、必死でいろいろね、ちょっと時間をかけてやっていることもあって、今ね、その細野さんの学びの時間に自分が一緒になって走れない状態になっていることが非常にもどかしいところではあるんですけれども、一人でもね、多くの方に、知っていただきたいなと思ってますし、もう日々ね、ボイシーで、学び大きい場所を提供してくださっている細野さんのことを自身も知っていただき、そしてボイシーも聞いていただいて、そしてコメント欄で、皆さんで学びをたくさん得る場所を作ってくださってますので、ぜひ皆さんも、チェックしていただけたらなと思います。ご登録よろしくお願いします。合わせてですね、ぜひ伊佐治さん、藤谷和也さんの、美容室アエルもチェックしていただきたいなと思います。ホームページのリンクを載せさせていただいてるんですけども、今ね、3店舗、経営されていらっしゃいまして、いずれもすごく素敵な空間のね、美容室だなと思って私は見させていただいてるんですけども、やっぱり何より私は伊佐治さんの笑顔がすごく好きで、で、ホームページ見ていただくとスタッフさんのね、写真も載っていたりするので、見てもらうとすごくわかると思うんですけど、もう伊佐治さんの笑顔は本当に素敵だなっていうのもすぐわかっていただけると思いますし、スタッフの皆さんのね、笑顔がすごく弾けていて、で、すごく楽しそうで、で、美容師さんってね、やっぱりハードなお仕事っていうのはもうよく聞くことでもあり、非常にその仕事の環境を改善していかなければいけない現場なのだということもよく耳にするところではあると思うんですけど、すごく働きやすい空間を伊佐治さんが、作っていらっしゃるんじゃないかなというふうにいつも思って見ているんですけど、わざわざね、名古屋からも行っている方とかもいらっしゃったりとかね、そのカットした後のね、お写真とかも見させていただいていても本当に素敵だなと思う、似合うスタイルを提案してくださる方だと思いますし、そしてやっぱり人柄もね、やっぱり素敵だなと私はすごくいつも常々思っている方でもいらっしゃるので、ぜひね、そんな伊佐治さん、藤谷和也さんにも、会いに行っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいなと思います。数学の勉強法ってそうするんだって知ったという話というか、偏差値とかがね、かなり低い子から、その教育でね、その塾とかでレベルアップさせて、で、偏差値70代ぐらいの大学とか高校に進学させる、その塾みたいなところの先生が、いろんな実績の中で、その数学の勉強法として皆さんこの勉強法間違ってますよっていうような発信をされてて、そこでね、ちょっと数学の勉強の仕方みたいなのをその方がすごく詳しく解説されてたんですけど、その問題集を解くときに、そのね、問題集によってもなんですけど、その問題集のまず例題を きちんと解けるようになることが一番メイン で、まずは、そのすぐに例題を解き始めることよりもヒントみたいなところをまずその例題のね隣とかに書いてあるような解説とかを読み込んで、でそこでまず記憶はしなくてもいいらしいんですけど、きちんと読んでから例題を取り組んで、で例題をやってみるというよりもまずは例題をほぼほぼ暗記するぐらいのことをやってみるんですって。で一旦その暗記できたなっていうタイミングでその例題のところのね答えが見えないようにして、問題だけ見えるようにして自分でまず解いてみて、でそれをもう暗記できるまで繰り返し繰り返しやって、で覚え込みをさせるんですって。まあそれはね人によってはなんかちょっと間を置いてもう一回やってみるとかした方がいい場合もあるらしいんですけど、とにかく例題を解きまくるんですって。でひたすらなんかそんな問題集の全部を解く必要はないから、その例題をまず一番もう暗記するぐらいまでやりきる、でヒントのところも暗記するぐらいやってしまう、もう覚えてしまうんですって。でその後にその後続いて出てくる問題を解いてみて、で合ってるところはもうそのままする、で間違ったところをチェックしていく、で間違ったところを、まあ、覚え込むぐらいまでやる、でさらにはそこからレベルアップした応用問題をやりたいんだったらそこからやってみるのもよし、でまずはその応用問題まではって思ってるんだったらそれを一旦飛ばしてもよしだそうなんです。でそういうふうに例題のところを重点的にやってもう覚え込ませる、で結局のところ数学は数式を覚えたか覚えてないかでできるできないが変わってきちゃうから、とにかく数式とか公式を覚え込ませる、でそのパターンの中で自分が苦手なパターンのところも問題をもうパターン化して覚え込ませると、数学はすごく成績が上がりますよみたいな感じで言ってたの。まあ今知ったところでね、別に学校の点数をね上げようと思ったって息子ももうそういうなんか数学を学んだ学校に行ってるわけじゃなくて、プログラミングの学校に行ってるんでね、それで採用できるっていうかそのままをやれる場所がないんですけど、だからねそういう風にやればその数学が苦手な人でも結局は覚えるだけのところもあるから、パターンさえ覚えてしまえば数学全然得意になれたんじゃなかろうかって、まあ、その話を聞いてて思ったわけなんですよ。私たちの世代の時ってインターネットがね、その学生時代にそんなに普及してなかったというか、私が高校生ぐらいの時までは本当に全く身近になかったし、で大学行った時にはね、私が家電量販店に勤めていたこともあって、まあ、自分でねパソコンを買って、で学校でその学んだこととかを調べたりとかをするっていうことが少し出てきたような状態で、でももうその時にそのなんか勉強法を調べるとかそんな次元じゃなかったから、そのなんか今ってあこういうところがコツだったりとか、ちょっとしたその意識の違いとかでその自分のレベルアップを図れたりとか、知らない世界を知ることがこんなに身近にできるんだなって、なんかちょっと改めて思っちゃったんだよね当たり前のことなんだけど、なんかそのスキルアップするためのなんかその裏技とかじゃないんだよね、これの場合は。裏技とかじゃなくって、自分自身が今までやっていた方法が遠回りなんですよ、明らかにっていうことを、その教えてくれる場所がこんなに身近にあるってめちゃくちゃ幸せな世界だなって思って、でね、まあ、なんでここのなんかその暗記法に対してすごく食いついてしまったのかっていうと、たまたまタイムレスの篠塚くんが、タイムレスマンっていう番組の中で、長ゼリフを暗記しているところ、5分間でどれだけ暗記できるかみたいなのをやってたんですけど、そこでのね暗記の仕方がまさにその手でね、その
隠しながらどんどん覚えていくみたいな、本当に受験勉強みたいなことをしていて、でそれが意外と例えばなんか単語帳を作るとかさ、で暗記ペンみたいなのでなんかシートで隠してあのそこをね答えれるようにするみたいな、あの方法があの意外と思っていたよりも覚えるのにすごく役立っていたんだっていうことに改めて気づいたというか、あの最初ね、その私は一夜漬けとかで勉強するタイプだったから、その単語帳を作る暇がないわけですよ、一夜漬けだからね単語帳作ろうと思ったらさ、一夜漬けではできなくない？単語帳作ってる間にさテスト来ちゃうじゃないだから作ったことがなかったの。だけどちゃんとそういうことをやってコツコツ覚えるっていうことをしてきた人たちはちゃんとそれを染み込ませるだけのやり方をちゃんとできてたんだなと思ったら、しまったな、ちゃんとそういう風にやればよかったなってちょっと思ってしまった、そんだけやってる人はちゃんとあのそのきちんと身になる方法で学んでんだなって思って、いや反省だなって、なんか自分に能力がないとか自分はそういうふうにはできないみたいな変なね、あの自分がさ大してさそんななんか知識もあるわけでもない、記憶に対してさなんかすごいわけでもないのに、私はそんなやり方できないみたいな感じであのそのやり方を蹴ってしまっていた自分がちょっと恥ずかしくなっちゃって、やってる人たちはちゃんとその身になる方法でやってるんだから身になってんだよと、自分はそれをやってこなかっただけでしょってあららーって思ったのなんかね、その勉強自体もあのその自分がねその将来役に立つ勉強と、ま、大してそうでもない勉強とあるかなと思うから、その学校の勉強が全部できなきゃいけないとは思わないんだけど、やっぱりその時にしかできない勉強っていっぱいあったよなと思うし、そこでちゃんとやそれをやるための時間を設けてもらってるんだから、本当にそこに打ち込んでおくだけでその後のねその自分の視野というか世界が広がったであろうに、まあやれないというか、なかなかみんなそこ取り組めないところですよね。それをもう子供にどうやっていかに伝えるかってめちゃくちゃ難しいと思いません？なんか自分の視野が広がるから勉強やりなさいって言っても、まあ、特にねうちの子は特に自閉症もあるから、あの自分の欲望にめちゃくちゃ素直なわけですよ。だからその今それが見えてないもの、いずれ視野が広がるからこういう風にやろうとか、将来のためにこう動いておいた方がいいみたいなことで行動することがめちゃくちゃ苦手なわけですよ。だからそういう子にどうやって言ってあげたらその視野が広がるということがどれだけ自分にとってメリットがあるのかっていうことを理解させれたのかっていうところがね、未だにね答えにたどり着けてないんですよね。やっぱり周りの子はあの無難にではあるかもしれないけど、あの将来のために塾に通っとこうとか、ある程度その自分の将来のための行動を考えてできてるのはもう明らかにそこに違いを感じてたわけなんですね、私としては。でその将来がどうであろうが、あの今こういうふうにそのやらなきゃいけない、例えば宿題みたいにタスクとして決められていることに関しては取り組めるんだけど、宿題だから今日中にやらなきゃいけないとかね、そのリアルタイムで今やらなきゃいけないことに関してはあのやる、一応やるはできるんだけど、将来のためにこうしておいた方がいいに対しては行動ができないよ。だからそこにビジョンを持たせることがめちゃくちゃ難しい人の場合はどうやってやらせたらよかったのかなって今めちゃくちゃ感じてるんですよね。今もそうなの。だから本人はなんか最初はこれをやりなさいって言われたら資格のなんか本を買ってきてで始めるんだけど、でもビジョンが持ててないから結局のところやらなくなっちゃうんですよね。だから英検の勉強も英検3級取りますって言って、だから本も私が買ってきてあげて、でこの日に受験するよみたいなことをやらせようと思っても、その本人が 何のために英検を取るみたいなことが明確に分かってない、無難にでもやろうっていう感覚がないから、それやらせるのすっごく難しくて、本人のね今の欲望っていうか今遊びたいっていう欲望に正直すぎて負けちゃうんですよね。これは多分自閉症の子を持ってるお母さんとはちょっと意味が分かると思うんですけど、無難にね、なんとかこれは最低限やっとかなきゃいけないから、まあ、塾に真面目じゃなかったとしても通おうとか、そういう感覚がない子の教育の難しさを、そっからね、またちょっとさらに考えちゃったのっていうお話でございました。答えはございません。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ごめん、もやっとしたかな。松谷さんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。今日のスポーツ新聞の表紙2面ぶち抜きで掲載されていた注目度、人気と実績があるからこその、年末年始のドームツアー、ネットフリックスでしっかり裏側見ますということで、松谷さんありがとうございます。いや、ネットフリックス楽しみですね。ずっとね、そのタイプロが終わってで彼らがその新メンバーとして決定してから のずっとそれを追っかけているそうです、ネットフリックスさんが。なので今もずっとそのカメラが入っている状態で、そこから、東京ドームまでの、その1年、ほぼほぼ1年ですよね、を追っかけたものをネットフリックスでやるそうです。タイプロ2という形ですね。で、これがまた好評だったら3とか4とかあるのかもしれない。そこはちょっとわからないですけど、多分2で終わるんじゃないかな。それ以上はちょっと多分2番ステージ3番ステージになって、多分それ以上はなかなか難しいところなので、多分2だけになっちゃうとは思いますけど、でもすごい楽しみにしていたいところですね。もしかすると初めての単独表紙の雑誌の撮影の現場とかにも入っている可能性があるので、ちょっと楽しみにしていたいなと思いますね。実績がなかったらできないことですからね、ドームツアーなんてね。本当に応援していた人たちが活躍する姿をね、オーディションから見れてるのはすごく幸せだなと思いました。ということで、松谷さんコメントありがとうございます。そして、ハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラカダブラアミエモンペジロジョロおはようございます。おはようございます。タイムレスの2大ドーム公演、本当にすごい功績ですよね。タイムレスとしての活動はまだ始まったばかりだけど、タイムレスというグループを大きくするために活動してきたこれまでの時間を考えると、決して早いとは思わないですし、彼らが挑戦する舞台としてふさわしいなと思います。いつかやるではモチベーションも上がらないし、勢いのある今だからこそその価値があるんだと感じますね。万人規模のステージがどのようなものになるのか今から楽しみですね。ということで、ハルプリマヴェラさんありがとうございます。まあね、当たる方がめちゃくちゃ難しいので、本当に確率がね、結局はすごく高くなっているというか、なんかここの数日、そのドーム公演が発表されてからも1日で1万人近くのそのファンクラブの登録者が増えているぐらいの状態なので、またさらにね倍率が上がっていってしまっているところではあると思うんですけど、まあもちろんね始まったばかりではあるので、まあ、これからのグループではあるんですけど、ただやっぱりもう14年ほどセクシーゾーンの時から走り出している菊池風磨くんとかも30ですからね。でそこからね、トップアイドルになりたいという夢を彼は掲げてますので、やっぱりね、嵐の年数から考えても、嵐がブレイクしたのが多分25前後なんですよね。となるとやっぱりそのアイドル、そしてトップアイドルでグループとしても活動できる期間が割と限られているんだと思います。で篠塚大輝くんとかは一番年下として入ってますけど、アイドルとしてはジャニーズとかエンターテインメント、スタートエンターテインメントの中ではかなり遅い方に入るぐらいの年齢なので、まあ、そこからしても他のグループよりもやっぱり急いで実績を出していかなければいけないことはもう間違いないので、まあ、だからこそタイミングというよりもスピード勝負で 挑んでいってることは間違いないなと思います。今しかできないこと、今しか挑戦できないことです。やっぱり一旦はあのドームツアーをやっているのでね、セクシーゾーンの時に、でそこから3人になったことでアリーナツアーのみに変わってるから、多分本人たちも早くにドームツアーに戻れるようにならなければ難しいっていうことはよく分かっているからこそ、今回の挑戦をすごく覚悟を持って挑んでるんじゃないかなと思いますね。でやっぱり今この、スピード勝負っていう言い方も良くないかもしれないけど、そのタイプロ自体が盛り上がってるのも1年2年の間にこのバブルは弾けてしまうというふうに菊池風磨くん自身がもう最初から断言しているので、もうあと1年ぐらいしかないんですよね、きっとね。でそれからしても彼らがどれだけトップスピードで上がっていかなければいけない、でどれほどの覚悟を持ってやっていかなければいけないっていうのは相当な覚悟だと思うので、頑張ってほしいなって思いますね。楽しみにしていようと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アイルの藤谷和也さんが応援されております。細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録ください。そしてね、毎日の放送コメント欄もね非常に盛り上がってますので、ぜひね、コメントにも参加していただいて皆さん一緒に楽しみましょう。そして、美容室アイルのホームページも貼らせていただいておりますので、ぜひね藤谷和也さんの、美容室アイルもチェックしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そしてカモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、そして気づき学びの多いトークセッション、そのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになります。ぜひご覧ください。概要欄からご購入いただくことができます。そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。原作が、小説版と漫画版と出ておりますので、ぜひ今のうちにチェックしていただけたらなと思います。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャストで勢ぞろいの作品となっております。それから、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから、一部の航空機の機内でご覧いただくことができますので、ぜひチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから、枕カバー、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。